使徒の働きの第10章37節から43節までお読みしながら少しずつ解説を加えていきます。あなた方はヨハネが述べ伝えたバプテスマの後、ガリラヤから始まってユダヤ全土に起こった事柄をよくご存知です。それはナザレのイエスのことです。神はこの方に聖霊と力を注がれました。このイエスは神が共におられたので、巡り歩いて良い技をなし、また悪魔に制せられているすべてのものを癒されました。ここであなた方はというふうに言われているのは、ペテロが今話をしているのを聞いているコルネリオの家の者たちと、またその友人、親族たちでした。異邦人たちということです。エルサレムで神の民が、イスラエルがこのイエス・キリストの救いの恵みに預かってきているその中で、それを離れたところにいる人種で言うと違う者たちである異邦人と言われる彼らが、どういうふうに聞き、どういうふうに知っていたのかということですね。あなた方はバプテスマのヨハネという存在を知っているというふうに言っています。神の民に対して悔い改めを説いて、そして神に立ち返るようにと勧めた。そしてヘロデ王のもとに処刑をされていたバプテスマのヨハネ。この人物のことを知っている。おそらく彼らはそのことを人づてに話して噂話で聞いたことなのでしょう。そしてそれから後、ガリラヤから始まって、ユダヤ全土に起こったこと。それは、ナザレのイエスという人物が、様々に教えを説き、不思議な技をなし、そのようにして人々のところにこう届いているということを知っている。これもまた聞いているということでしょうね。この、イエスについて言われていることとしては、36節のところに、神はイエス・キリストによって平和を述べ伝え、イスラエルの子孫に御言葉をお送りになりましたというふうに書かれているように、平和を述べ伝え、御言葉を送るという教えですね。口を開いて神様からのメッセージを、教えを語る。新しい戒めとして、定めとして、それを人々に伝える。その、こう、語るという部分が一つの部分。そして38節のところに出てきたのは、聖霊と力を注がれた。この、注ぐというのが、イスラエルの人たちにしてみれば、油を注がれるメシア、キリストということ、現れになります。その聖霊と力が注がれた結果、イエスは神が共におられたので、神の霊と神の力と注がれたので、神と共におられたので、巡り歩いて良い技をなし、また悪魔に制せられているすべてのものを癒された。ここには技が出てくるわけですね。力ある技、癒しの技、不思議な技、奇跡。先ほどのところに語ることと、そして人々の間でなす多くの良い、不思議な印の技。この二つのことがここには言われています。そのようにして、イエスがこのガリラヤの地方からユダヤ全土で行ったことをよく知っているでしょう、噂に聞こえてきているでしょう、ということです。で、39節のところに、私たちはと書いてある、この私たちはというのは、飾っているペテロをはじめとする、その時を共に生きたイエス・キリストの 12人の弟子たちであったり、後に従っていた多くの人たちであったり、女性たちであったりした、その私たちはです。イエスがユダヤ人の地とサムエルサレムとで行われたすべてのことの証人です。あなた方は人伝いに聞いているでしょ。そしてそれは驚くべきこととして語られているでしょ。実際に私たちはそのことを見て、共に経験をして、その生きた証としてあなた方に語ることのできる証人たちです。ということを言います。で、その私たちが証言として何を語るかといったときに、確かにその教えであり、不思議な良い噂であるのだけれども、同時に、このイエスを人々は気にかけて殺した。このイエスを十字架につけて殺した。ということが、どうしても外せないこととしてここに出てくるわけですね。そして十字架のことが語られたその後にはすぐに40節に、しかし神はこのイエスを3日目によみがえらせ、現れさせてくださいましたと言います。復活ということについては、その当時の指導者たちも様々に考えて、いろいろなことが噂として流布していきました。弟子たちがそれを取っていったのであろうとか、いや、その人は死んでいなかったのではないかとか、そういう様々な噂、復活ではなくてということが言われていましたけれども、この生きた証人として彼らが語るのは、このイエスが3日目によみがえられたということでした。十字架が十字架だけで終わるとすれば、確かに良いことを語り人々に不思議を行ったけれども、その良い人だったのに残念だったということだけで終わっていくはずです。しかし、復活のイエス・キリストに出会った者たちが、この方は確かにという、その確かにという信仰を持って、この方に対する信仰をさらに深めていく。そしてそのことを自分が深めるだけではなくて、語り継いでいくようになる。大胆に証しするようになっていく。41節、それはすべての人々にではなく、神によって前もって選ばれた証人である私たちにです。キリストが3日目に復活された後、誰に現れたのかっていうときに、ここに書かれているのは、すべての人に現れたのではなくて、前もって選ばれた証人である私たちにですと書いてあります。つまり、十字架にかかる前も共に歩み、そして十字架にかかった現場に、それを遠巻きにしてではあっても、一緒にいて、その死んだという現実の真っ暗闇の土曜日を経験した彼らが、日曜日の朝にイエスが復活したのだという驚くべき現実を知った、その彼らに、扉の止まった、閉じた部屋にイエスが現れて姿を現され、食事を共にし、そういうふうにしてこのイエスご自身が生きていることを証しされた。で、このことは、前もって選ばれた証人である私たちにです。私たちに命じて、神様はイエス・キリストのことをこう伝えなさいというふうに教えてくれていたんだ。というふうに出てきますね。それが42節です。イエスは私たちに命じて、このイエスこそ生きている者と死んだ者との裁き主として神によって定められた方であることを人々に述べ伝え、その証をするように言われたのです。イエスについては、預言者たちも皆、この方を信じる者は誰でも、その名によって罪の許しが受けられると、証ししています。このイエスという方について、弟子たちはこの復活とともに人々に告げるようにと進められます。その進められた中身は何を伝えるように進められたのかというと、42節のところに出てくるのは、裁き主として ということですね。そして43節のところに出てくるのは、罪の許しが受けられるということです。先ほどのところに、イエスが御言葉を語る、教え、新しい教え、戒め、定めを語るものであったということが出てきました。そして、御力と霊をもって不思議な印を行う方であるということが出てきました。その、どういう、何をした、何を話したということに加えて、そのことが私たちにどんな意味を持つのかということでは、私たちを裁く方なんだというふうに言われています。その裁くというのは、神の前に私たちが受け入れられる存在になるのかならないのかという、この許しということと直結してくるわけですね。特に神の民が神を忘れて自分たちの歩みに走っていく中で神に立ち返っていく。そしてこの救い主に会って許しを受けて神の前に立つことが許される。そういう意味での救い主としてこの方は語られるべきお方だ。それを今ペテロは異邦人たちを前にして全く同じことをここで語るわけです。で、ここのところに出てくる人と人との間の区別というのがどんなところにあるかというのをちょっと注意して見てみたいと思います。あなた方はというふう、私たちはという区別がまずあるにはあります。あなた方というのは聞いている異邦人たちのことで、私たちはというのはイエス・キリストにあってそれを一番初めに経験をしたイエスの弟子たちという区別ですね。で、あなた方と私たちという区別があるんですけれども、しかしそのことについてあんまりこう強調されていないんですね。私たちはこうこうこういう特権を受けるけれども、あなた方は受けられないっていうことは言われていません。むしろ、私たちはどういうふうに定義をされているかというと、神によって前もって選ばれた証人である私たち。つまり、一番初めに経験をして、そしてそれをきちんと伝えて、その経験に招くように言われている人たち。私たちとあなたとの間に区別があって、優劣があって、私たちは初めの人、あなた方は二番目の人、二番目、三番目の人、だから劣っている関節であってということではなくて、選ばれた者たちが伝えることによって、その現実の中に二番目の人も招かれていく。招かれていく人は、その次の人に伝えることのできる当事者になってくるわけですね。ですから今日のあなた方は明日には私たちの内側に入ってくるわけです。そういう意味であなた方と私たちの区別というのはここではあまり大きなことではない。ここでは伝える側と伝えられる側という区別がありますけれども、ひとたびそれが受け入れられていくならば、伝えられる側の人たちも明日には伝える側として歩むようになるからです。でもう一つ区別がどこにあるかというとですね、ここですよね。42節のところ、生きている者と死んだ者との裁き主としてということが書かれています。でここには、生きている者と死んでいる者とが両方出てくるんですが、これを区別して言っているのかというとそうではなくて、生きている者についても死んだ者についても、その歩みを裁かれるという意味で、人すべての裁き主としてという意味合いで言われています。ですからここも生きてるか死んでるかという区別ではなくて、人が誰も経験する命と死の現実の中でという共通のことを指し示しているわけです。私たちは、人種が違う、文化が違う、住んでいる地域が違う、その伝統や慣習が違う、様々なことで区別をつけることをよくします。そして、 神の民である、神の民でないという、その区別は、このユダヤ人たちにとっては非常に明確なものでした。でも、それらのことはここでは大きなことではなく、誰もが生きていて、かつやがて死ぬものであり、そして生きていてかつ死ぬものであり、裁きを受けるべきものという人類の共通の基盤に立ったときに、このイエスが救い主キリストである。この方にあって許しを受けられる。ですから43節のところは、この方を信じる者は誰でもというふうに結んでいきますね。誰でも。で、そこでの区別というのは、信じる者と信じない者との区別になってくるわけです。信じる者は誰でも。このイエス・キリストにあって、罪の許しが受けられると証しされている。で、ペテロは、この異邦人の食卓のところに行って、そして彼らにユダヤ人たちに対して話すのと全く同じ福音のメッセージを語って、誰、信じる者は誰でもというふうに招きの言葉をかけます。そしてそれこそがまさにペテロがここに送られていった意味であり、ペテロが御使いに促されてためらわずに何の差別もつけずにそこに行ったということのもう一つの現れになります。イエス・キリストが救い主であるということ。御言葉を語り、力ある技を持って人々の現実に応え、罪の許しを与えることのできる裁き主である。このお方にあって歩むときに、私たちの歩みが新しい現実に招かれる。こういうふうに言うこともできるでしょうね。教えや定めというのは、私たちの価値観や行動基準、あるいは人生観というものになります。力ある技というのは私たちの現実の生活です。そして、裁き主として許しを与えることができるというのは私たちの永遠の歩みの行き着く先ですね。私たちが実際に生きているその人生がどういうものであり、私の生涯がどういうものであり、神とはどういうお方でありという、この枠組み、そこについてイエス・キリストは私たちに知るべき神様の新しい真理を教えてくれる。そして実際の毎日の生活の中で、神ご自身の導き、力ある技を経験しながら生きていくものになる。その歩みが導かれていった末というのは、永遠の歩みについて私たちが神様の許しを持って神の前に立つことができるという、そこに導かれる。そのことを実現するのが、このイエスというお方なのだと。それについては実は、確かに生活様式も違うだろうし、風習も伝統も違うし、元々の民族の歴史も違うのだけれども、これがキリストにある新しい現実であるがゆえに、今までのその違いのことについては何ら問うことではなく、誰でもこれにあるならば、と言われるところになるわけですね。で、私たちもまた、その意味で、誰でもと言われて招かれていることについて、心から感謝をしたいと思います。今までの歩みがどうであったとしても、私たちが自分の人生についてどう考えて、どういう目標を立てて、どういう歩みをしていったかについても、様々に異なっているでしょうけれども、神様がイエス・キリストにあって、新しい私たちの生き方を教えてくださるときに、今までがどうであっても誰でもということができます。また私たちが現実の生活に様々に直面をしている中では、私たちの力、私の置かれた環境や限られた資源の中では、 それぞれ違いますよ。人生うまくいく人もいれば、なかなかうまくいかない人もいる。うまくいくために、どういう手段を使ってやるか。それは私たちだ。普通に考えれば全然違ってくるわけなんですけれども、このキリストにあっては、キリストの道からによって導かれるにおいては、誰であっても言い得るわけですね。そして、私たちが、現実の生活を歩んでいく中で、神様の前にどう問われるのか。ある人は、自分の生活に自負を持っていて、神様の前に胸を張って出られると思っているでしょうし、ある人は非常に後ろめたい思いで神様の前にひしがれて出なければいけない、あるいは神様の前になんて行きたくない、遠くに離れて隠れていたいと思うかもしれないけれども、このキリストにあっては、この父なる神をお父さんと呼ぶ親しい間柄に招き入れられるに至っては、誰であっても神の前に出ることができるし、神に親しい交わりを持って生きることができる。私たちがそういうキリストにある歩みに招かれているということを本当に感謝をしたいと思います。そして、この方を今日伝えられる側、受け入れた側として歩んでいるものが、明日伝える側、私たちはというキリストにある側のものとして歩むことの使命を受けていることも、また心に覚えておきたいと願うものです。